皆さんこんにちは。ふまじめ系農業トーク番組のころお聞きくださりありがとうございます。で今回はですね、またしてもゲストさんはおられないので、リスナーの方からいただいた本のご紹介を皮切りに、不耕起栽培について、国内ですとか私が思っていることですとか、そんなようなことについてだだーっと話させていただいております。前編とね、前週と同じような感じで、一人講座配信的なやつとなっております。ただちょっと講座っていうほどね、硬いものっていうか学べることがあるかどうか怪しいんですけども、よろしかったらちょっと聞いてみてくれると嬉しいです。というわけで今回も参りましょう。バカ農業プレゼンツ農業トークコロシアム、略してノコロ。この番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にある江別市から青年農業者がお送りする不真面目系農業トーク番組です。お相手を務めさせていただくのは、北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申します。よろしくお願いします。で今回はですね、リスナーのリミミさんという方からいただいた本、土、牛、微生物、文明の衰退を止める土の話というタイトルの本のご紹介を聞き皮切りにして、不耕起栽培についてちょっとお話をしていこうかなというふうに思っております。でね、まずハテナがいっぱい出てくる人からの方が多いと思うので順を追って説明していきますね。まずこの本どんな本なのかと言いますと、作者はワシントン大学で地質学の研究をしておられます、デイビッド・モントゴメリーさんというふうな方となっております。でこの方、土に関する本を他に2冊販売されておりまして、でそれも全て翻訳されているんですよね。1冊目が土の文明史というふうなお話となっております。ローマ帝国はなぜ滅びたのか、土を使いすぎたことによって、食料生産力が落ちて政情が不安定になり滅びたんだみたいな話をね、延々と書かれている本だったりします。ローマ帝国の例から始まりまして、古代の四大文明とかそこらの滅びた理由みたいなものについても、土と土壌の関係を皮切りにして、そういう風なのでね、いろいろと書いていくっていう風な本だったんです。これもね、私何年か前にね、一度読んだっきりでね、内容の方はだいぶ忘れたりするんですけど、そんなような状況だったりはしてたんですよ。でその本、一応最後の方まで読むとですね、基本的にその、古代文明のやっていたことと我々現代文明の人間がやっている農業っていう風なのは同じようなことをやっているっていう風なことを言われてたんです。というのも、好きやら何やらを使うことによって土壌っていう風なのを使い続けると劣化をするものだっていう風に言われてるんですよね。でそれでなぜ劣化をするのかと言いますと、自然界ではありえないような単一の作物だけを同一の場所で育て続けるっていうふうなことをやったり、あとはね、その放牧、家畜やら何やらを過度に放牧させることによって土の回復するスピードよりも早く人間が土のエネルギーというか、炭素を使い潰してしまうっていうふうなことをね、言われてるんです。で今現在我々も集約的な農業を営んでいることを考えると、将来的に人口がね、日本国内ではすごく減っておりますけれども、世界的には増えている人口を賄えなくなるんじゃないかっていう風な不安になるようなことで締められてた本だったりはしたんですよね、土の文明史は。で2作目の土と内臓という風な本に関してはちょっと読んではいないんですけれども、こちらはですね、土と土壌生物、土壌微生物と植物の根の関係と、我々の腸内細菌と、あとは腸内環境と、微生物の関係はすごく似ているよねっていう風なことをね、挙げつらっているような本だったりするそうなんです。でちょっと医学とかね、体の内側のような話が中心になるのかなと思って私この辺は読んでないんですけれども、それに続きます3作目として土、牛、微生物という風な本を出版されておりました。で一応この方が書かれている3部作の中では関係 結編というふうな形で位置されているそうだったりはするんですよね。まあ大体ね、ね、スターウォーズみたいに4、5、6と ありまして、5は別に飛ばしてもいいかなっていうふうにね、思ったりすることもあると思うので、まあそんなような読み方しててもいいかなと思っておりますし、あとはこの土牛微生物、単体でも読めたりする本だったりするのでね、まあそれについてちょっと今、これからお話をさせていただこうかと思っております。で、この土牛微生物の中で書かれている本は何かっていうと、延々と不耕起栽培についてお話を書かれてたりはするんですよね。でこの作者の、デイビッド・モントゴメリーさんが、まあ、世界各地、まあ、アメリカを中心としてアフリカ行ったり、メキシコ行ったり、あとはなんかアジア圏とかあちこち行ったりとかして、まあ、それぞれ行った場所で調べてきたことですとか見てきたことについて、まあ、お話を書かれてたりするんですけど、まあ、テーマとなっているのが不耕起栽培というふうなものとなっております。で不耕起栽培、漢字は、不可能の不に、耕起、耕すに起こすと書いて不耕起栽培と読みます。でこちらの栽培方式 の特徴として、挙げているのがですね、意外と多分ね、生産をしている皆さんだったら不耕起栽培についてはね、ああ知ってる知ってるっていう風にね言う方もいらっしゃるかとは思います。まあ、特に日本国内だとね、水稲の不耕起栽培をやってらっしゃる方で有名な方が岩沢さんだったかなっていう風な方が日本不耕起栽培協会とかっていう風なのをやって、お米水稲の不耕起栽培やら何やらを広めてらっしゃるっていう風なのね話を聞いたことがあったりして、まあそれでちょっとやってるところもあるんですけども、まあ、それと似通ってるかっていう風なところが言われるとちょっと怪しいかなっていう風な部分があったりするんですよね。で、この本の中で挙げられている不耕起栽培っていう風なのが三原則っていう風な、なんか3つ大事な原則がありまして、それを全て網羅している不耕起栽培について取り上げているんですよね。でどういう風な原則かと言いますと、まず土を一切耕さない。不耕起栽培って書いてるんだから不耕起なんじゃない、その通りなんじゃないよっていう風なのね言われたりすると思うんですけどね、あるんですよ不耕起栽培の中にも耕したりなんだりするっていう風な方式のやつが。で日本国内ではどっちかっていうとこのねちょっと耕すみたいなのがね結構あったりすることがあったりするんです。でこのまず全く、畑の中には一切、そういうチゼルカルチも入れなければプラウもかけないしロータリーも入れないっていう風なね風なことを徹底している、不耕起であることで、その次に被覆植物を使うっていうね、また本の中でよく出てくるのはヘアリーベッジっていうねマメ科の植物なんですけれども、私も何回か使ったことのある緑肥でですね、こうなんていうの滑り肥みたいにね畑を覆い尽くすかのように平べったくベターって広がっていく草なんですよね。まあ、これを使ったりなんかそういう、ただただ作物を植えるだけじゃなくてですね、作物がすべて常に何か有機物で覆われているようにするっていう風なことが大事だっていう風に書かれておりました。でそして最後が複雑な輪作体系を組むことっていう風なことをね書かれておりましたね。で複雑な輪作体系ってどういう風なのっていう風なのね、まあ、一例としては挙げられてたのがトウモロコシ、大豆、麦、豆、豆だトウモロコシとかっていうね、なんかどういう風な流れなのっていう風なのもね書かれてたりはしてたんですけども、まあ、とにかくこの輪作やら何やらをしつつ、畑を常に有機物で覆ってなおかつ一切耕さないっていう風な方式について書かれてた本なんです。でこの三原則を全部守ることが大事なんだよっていう風なことをね、いろんな様々な事例を通して教えてくれるっていう風なね本となっております。で、まあ、どうしてもねこのアメリカの本にありがちだなっていう風なところがねこういう旅行機的な部分もあったりはしますので、どこそこのホテルの電気がつかなかったとかね、誰それさんに会いに行ったんだけどもまるでなんかなんていうかな野球帽が似合うとかねそういう風な人のイメージがしやすいようなそんなようなフレーズがいっぱい入ってくる、本だったりはするんですけど、多分大事な要素みたいなものを抜き出したりするとすごく短くなるんじゃないかなっていう風な本になってたりはしますと。でこの本に書かれてる 内容というふうなのは、基本的にこの三原則を守った不公器栽培がいかに素晴らしいか、どのような利点があるのかっていうふうなことを、まあ、説明するのに終始する本だったりはするんです、まあ、だからなんか読んでて、この話前の人でも読まなかったとかっていうふうなねことも結構あったりはするんですけれども、まあまあそんなようなことが延々と書かれてる本だったりはしますと。でこの三原則を守ることによって起こることなんですけれども、まず、まあ、メリットとして挙げられるのが、あれですね、土壌侵食を防ぐっていう風なところがまず挙げられておりました。で特にこれアメリカが、土壌侵食の被害でねえらいことになったっていう風なのが昔あったらしいんですよね。これダストボールっていう風なね事象が昔あったそうなんです。皆さんインターステラーって映画見たことありますかね。あいつ、ダークナイト撮った監督クリストファー・ノーラン、クリストファー・ノーランがなんかちょっと SF ものでね撮ったインターステラーっていう風な映画がありました。でインターステラーの冒頭に地球がダメになっちゃったわっていう風なねドキュメンタリー映像みたいなのが挟まれるんですけども、こちらはですねそのダストボールという風な事象があった際のその近隣に住んでいた人方のドキュメンタリー映像をそのまま使ってたりはするんですよね。でこのダストボールっていう風なのは何かというと、まあ、畑をそういう風にね土壌侵食をさせ続けた結果すごく土が軽くなっちゃって風が黄砂っていうレベルじゃないぐらい、土が巻き起こっちゃうような状況になっておまして、なんか写真がね中に載ってたんですけれども、納屋が1階部分丸々土で埋まっちゃうっていう風なぐらいまで土壌侵食が進んじゃうっていう風なことがあったらしいんです。でそれを防ぐためにその1960年代から本の中では書かれてたのが、その土壌侵食を防ぐための技術として被覆植物を使っていくっていう風なことをやられてたんですよね。でこの被覆植物を使うことによってそのダストボールを抑えられたりするのもあるんですけれども、まあ、本の中で書かれていたその2つ目のリース利点としてはコストダウンにつながるっていう風なところから説明がされてたりするんですよね。どうしても日本国内でね不公器栽培って聞くとやっぱり有機栽培とか自然栽培とか、まあ、そんなような発想のもとでやられてるような感じなんですけれども、まあ、向こうからしてみると作業工程とか機械やら何やらを使わなくて済む分多少コストダウンとかそういうふうなこともできるよねっていうふうなことも言われておりましたね。まあ、そもそも始めるきっかけとかで使われてたのが大豆遺伝子組み換え大豆とラウンドアップの組み合わせをうまいこと使うことによって不公器栽培を実現していくっていうようなその手段やら何やらも紹介されておりましたね。でこっちはその遺伝子組み換えとねラウンドアップっていう風に言うとね、まあ目くじらを立てる人がいっぱいいるような国なわけなんですけれども、まあそれをすることによってその土壌侵食を防いだりとかそういう不公器栽培に役立てるっていう風なことがねあるんだなっていう風なことをちょっと読んで思ったりはしておりました。でそれで不公器栽培をそういう風に完全にやることによって、まあ土壌の肥沃度やら何やらを増して、そして今度はかえって化学肥料ですとか農薬の投入とかそういう風なものも抑えることができるっていう風な事例の紹介をしてたりはしてたんですよね。で一応この完全な不公器栽培についてはやっぱり導入した数年はうまくいかないこともあるらしいので、まあ自分たちのところにあったものをやるしかないよねっていう風なところを書いたりとか、一応メリットデメリットみたいなものも書きつつ、やっぱり完全不公器栽培をみんな揃って導入したら、まあ、地球上の土壌炭素率も増えて、そしてひいては農業から排出される温暖化のガスとかそういう風なものをとどめられるんじゃないかとかね、まあ、そんなようなものを書かれておりました。であと私が仕事からあまりちょっと興味ない部分だったのであんまり飛ばしてました土牛微生物の牛の部分ですね、まあ、これは 今現在家畜を作っ育てたりなんだりするっていうのは集約的にやってるんだけれども、それを元の、放牧の方に戻してあげることによって畑も良くなるし、牛も健康で幸せに育てることができるし、どっちにとってもウィンウィンな関係になるんじゃないっていうふうなことをね、まあ、書かれておりました。植物の根っこを残したりとか、そういうふうなところでね、牛が糞をすることによって、まあ、堆肥やら何やらをね、いちいち作ったり、あとはなんか処分に困るような牛糞をね、たくさん施設の横に積み立てるぐらいだったら、畑に方に返して、あらかじめ返した方がいいんじゃないとかっていう風なね、まあ、そんなような説明やら何やらを書いておりまして、まあ、これからその農業がどんなような形になっていくかわかんないですけど、こういう風な不耕起の形を目指していったら、我々の絶滅とか文明崩壊とか、そういったものを止められるんじゃないかっていう風なね、結構希望に満ち溢れたような内容となっておりました。で、このような内容の本だったので、まあ私結構ね、読んでて興味深いなと思ってて、その後ですね、日本国内の事例を調べたんですけれどもっていう風なところで、2部3部の方でね、ちょっとお話をさせていただければなという風に思っております。まあ事部の方としては本書の紹介はこんな感じとなっております。本当にリミミさん送ってくださいましてありがとうございました。ね、こちらの方はですね、ちょっとこれ配信した後、レターパックプラスかなんかで送らさせていただこうかなというふうに思っておりますので、まあ、ちょっと気長にお待ちいただければなというふうに思っております。では、2部と3部の方に続いていきます。はい、はい、一部の方で本の紹介も終わりましたところで、いろいろとお話をしておこうかなと思っております。まあ、ただね、不耕起栽培についてはね、ちょっと一部の方でもだいぶ話をしちゃったので、二部の方ではですね、日本国内の事例と、あと、なんでこのやり方すごく評判良さそうなのに広まってないんだぜっていう風な話をねさせていただければなっていう風に思っております。で、このね、デイビッド・モントゴメリーさんが提唱しているうまくいっている不耕起栽培のやり方、土壌撹乱をしない、被覆作物を使う、それと複雑な輪作体系を組む、この3原則すべてをやっているものをですね、これから便宜上完全不耕起栽培というふうに呼ばさせていただきます。っていうのも、日本国内の不耕起栽培の事例を見てるんですけれども、この完全な不耕起栽培、3原則すべてをやっているものっていうのがないんですよね。ね、一応ね、水筒のやつについてもね、やってたりはするんですけども、まあ、水筒はね、仕組み上、複雑な輪作体系を組みようがないっていう風なね、状況になっております。まあ、やり方としてね、水筒を麦、大豆っていう風な、まあ、水田を転作させてやっていくっていう風な手段がね、茨城県やら何やらでやってるっていうのはあるんですけども、これもですね、その5年か6年に1回、プラウコまではいかないんですけど、ちょっと切り返しをしないといけないっていうのがありまして、まあ、なかなかちょっと完璧なね、合致はするものではないのかなっていうふうになっております。で、あと、北海道内でも、事例は当たってみたんですけども、私が調べられる範囲、ね、インターネット上でさらっと調べられる範囲はですね、麦大豆のやり方、が あるんですけども、まあ、麦大豆ときてその後何が来るかっていう風なのがなくて、まあ、ちょっと被覆作物まではいかないけど別の作物植えてまた麦大豆に戻るっていうようなパターンですとか、あとはあれですね、飼料用のトウモロコシ、シーツコーン、まあ、これをですね、被覆作物の上から撒いていくっていう風な組み合わせはあったりするんですけども、これもなんか複雑な輪作体系を組んでいるかどうかっていうのが結構怪しかったりするんですよね。なので、なかなかこのね、複雑な輪作体系を組むっていう風な条件をクリアするのが難しいっていうのと、まあ、あとはどれか2つはやってるんだけれども、草に負けたりなんだりする関係でですね、やっぱり1回は起こしたりなんだりするっていう風なことを挟まないといけないっていうのがありましてね、まあ、なかなかこれ全部をねやったりするのが難しいのかなと思っております。で、デビッド・モントゴメリーさんの本の中でね、 ね、挙げられてた話題の中心はやっぱりアメリカが中心なんです。でその他アメリカの他はですね、まあ、アフリカもありましたし、あとはあのメキシコとかその亜熱帯的なところもあったりはしてたんですけれども、まあ、そこと状況が大きく違うなって思うのが、まず日本の土そもそも肥沃だったり、あの炭素率が高かったりするからっていうのもあるかなと思っておりますね。で一例を挙げるとですね、まあ、例えばあの向こうのか、話題に上がってたアメリカの土とかっていうのは、まあ、炭素率が平均して 2% を切ってるような、そんなような肥沃度の土地だったりするんですよね。土壌炭素率とかっていうんだったかな、あの時々あの、土壌診断とか出しますと、まあ、土壌の有機質、あの腐食っていう風にね、まあ、農協とかで土壌分析を出すと腐食っていう風に出てくると思うんですけど、まあ、それの数値が 2% を切ってるところっていう風のがザラだっていう風なのね、本の中では結構出てたりするんですけど、まあ、あのうちの例えば、泥炭地の、腐食、こちらはですね何もしなくても 4% とかねあったりするんです。であとはあの、まあ、場所に思ったりもするんですけど、例えば、まあ、黒木とかあのまあ、その辺とかもね結構肥沃だったりすると、まあ、平気で 4% とかいたりするんですけども、まあ、うちもあの粘土地の土とかそういう風なところとかは 2% を切ってたりするので、まあ、そういう風な場所だとちょっとあの導入を検討してもいいのかななんて思っております。であとは北海道内、十勝の方とかだとこの不耕起栽培っていう風なのは、冬場っていうかね春先の作業軽減のために導入されてる例っていうのが結構ありますね。まあ、ただ不耕起栽培と一緒ぐらいの割合でですね簡易耕と言いまして、ちょっと隙を入れるっていう風なことをやったりはするんですよね。でこのねちょっと隙を入れるとかっていう風なのがなんで大事かっていうと、やっぱりあの草を抑えたりするのに隙を入れる必要があるんですよね。で、まあ、この辺はですね、まあ、我々なんでこんなことをしないといけないかと言いますと、日本国内雨が多いんです。皆さんもご存知の通り、北海道だろうが本州だろうが雨が多いんです。で雨が多いってことはそれだけあの雑草やら何やらが繁殖するリスクもありますし、あとはこの有機物で地上を覆い続けるとですね、あの特定の病害菌が増えるっていう風なことがあったりするらしいんです。で事例の中にもですね、大豆の不耕起栽培やら何やらをしておりますと、まあ、大豆の病気が蔓延する恐れがあるっていう風なのもねちょっと書かれておりました。まあ、発生が増えるとかっていう風なのも書かれてたんですけども、でもこれもどうしても転換して数年そういう風なことをやってるっていう風な状況だとね、そりゃそういう風な病気も出るでしょうっていう風なのはあの土牛微生物の中でも書かれてたりはしました。そういう風なのも耐えて、まあ、土壌撹乱をせず被覆作物を使い複雑な輪作体系さえ取っていれば、そういう風な病気も抑えることができるよっていう風なのが、ね、書かれてあったんですけれどね、まあ、そこまで到達するまで行ってないっていう風な状況だったりしますね。でこの研究というかね、そういう事例集みたいのを見てるんですけども、まあ、あの一番古いので2002年とかそこらなんですよね。まあ、だからあの始まってやや17年とか経ってるんですけども、まあ、それでちょっとその後のね事例やら何やらがあんまり出てきてないっていうことはっていうふうなことをねちょっと考えちゃったりするんですよ。で確かね西南農場の伊藤さんがなんかこの辺なんかあのそのなんていうの麦の観測とかねそういうふうなことをやってたなとかっていうふうなのを思いつつ、それであのこういうふうな完全不幸気なことをやってないかななんてね思ったりはしてるんですけれども、まあちょっと私が調べられる範囲見れる範囲だとちょっとその完全不耕起栽培っていう風なのをやってる事例がなくてですね、まあちょっとなかなかまあ日本国内ではまあそんなような感じでですねやりづらい部分があるんじゃないっていう風なのがあったりはしておりましたね。まあ特にあの雨の多さとあとはあのその複雑な輪作体系を組んでられるのが大変っていう風なやつだったりしますね。まあ、ただこれがねあの少ない面積で家庭菜園レベルとか家庭菜園レベルっていうのも変だな、まあ、ちっちゃい畑で試すとかっていう風なのだったらもしかしたらうまくいくのかななんてのはねちょっと思ったりしております。特にあの少量多品目とかで畑を回すとかっていう風なことを考えてたら、まあ、有機物マルチみたいなことをやり続けるっていう風なことはね、まあ、全然やれる範囲のことなんじゃないかなとは思うんですけど、 のも、まあ、私が取りづらそうな手段だったりするし、まあ、あとはあの、まあ、コストダウンにつながるからちょっと試してみたい部分はあるんですけれども、まあ、なかなかあの手が出ねえなっていうふうに思ったりした次第でございます、ね、一応近隣の農家さんでですね、あの畑が終わった感じになっちゃってるところ、ああそうそうそう言い忘れてた、この不幸期栽培、あのデビッド・モントゴミリーさんの本の中でもね、ちょいちょい畑が出てくるんですけども、あの写真、あの健全な生育はしていますよっていう風な写真を出されるんですけども、あのね、普段から畑をきれいにしたいようにするためにね、頑張って除草剤やら、中耕カルチやら何やらをかけてる身からするとですね、うわうわうわうわっていうような畑になるんですよね。どうしてもあの畑の真ん中にですね、まあ、派手にボッサボサになってるぐらい緑気が入ってるっていう風な状況になってたりするんです。で、物によったらそういう、なんか、例えばあの、前作が麦だったりすると、麦の枯れ草やら何やらが有機物マルチとして入ってるっていう風な状況は、まあ、比較的見れた感じになっちゃうんですけども、やっぱりあのね、うね間にね、いろんな草がたくさん生えてる状況を見るとね、これはいいのかな、っていう風な気分になっちゃったりはするんです。でうちもあの近隣の農家さんですね、まあ、少量多品目をやってらっしゃいまして、でそれであの畑がねそんな感じになっているところがあったりするんです。でその人が完全不幸期栽培をやっていて、雑草もまたこういう被覆植物として使ってるんだっていう風にね、まあ話は聞いたことはないんですけれども、あのそうだっていう風に言い張られるんだったら、うん、まあそうなんだろうなっていう風にね思ったりはするんですけど、でも畑として見るとこれはいいのかなっていう風にね、結構抵抗感を感じる絵面だったりはするんですよ。で本のそのデビッド・モントゴメリーさんの本の中にもですね、不幸期栽培、完全不幸期栽培に移入するんだ 移行する途中にですね、例えばその移行を決めた人とそれの先輩農家さん、近隣の農家さん、あとはお父さんお母さんおじいさんとかが、畑を見るだに、ああ終わった、うちの農場はもう終わりだっていう風にね描写をされてたり、感想コメントを流されたりしてたのを見たりするんです。で私も多分それが気持ちわかるんですよね。で日本国内で増えづらいっていう風なのは、こういう見栄えの悪さとかそういう風なものもあるんじゃないかなっては思ってたりするんです、まあ、ただあのデビッド・モントゴメリーさんの本の中でも書かれてたんですけれども、やっぱりあのこういう風なのをやってうまくいっている人、それもあの儲けている人っていう風なのが近隣で出始めれば、まあ、その人を参考にしていろいろとできるようになってくるっていう風なのをね書かれてありましたね。まあ、あの一応題材としてね、その本の中でよくモデルケースのアメリカの農家さんとして出てたのがブラウンさんって方なんですけど、まあ、その方はとにかくあの時間もあるし、そうそう、不幸期栽培のおかげでねトラクターをほとんど乗らなくて済んでいるし、まあ、化石燃料も使わない、化学肥料や、農薬やら何やらも抑えることができて、コストダウンも大幅に果たしているし、比較的時間の余裕もあったりはするので、皆さんのね相手をすることも簡単にできるんだよっていうふうなのを書いてあったりしました。でそんなような人が出始めたら、この手法も日本国内とかでも広まっていくのかなとは思うんですけれども、まあ、やっぱりね土質を選ぶっていうふうなのがあったり、あとはあの やって意義がある土質、やって意味のない土質っていう風なのがあったりするものかなのかなとも思うので、まあ、日本国内でそのすごく増えることにはならないんじゃないのかななんて思ったりしたのが、まあ私との感想としてはそんな感じとなっておりますね。で一応あの事例自体はですね、不幸期栽培っていう風なので検索をしていただくとですね、まあいろいろと事例は出てくるかなと思っております。まあ私さらっと調べた感じではですね、まあ大体あの麦大豆、まあ、水筒麦大豆っていう風なことをやる、添削パターンが結構比較的上の方に出てきて、まあ、その次に多いのが飼料用トウモロコシですとか、シズトウモロコシのやり方ですとかっていう風なのがあるかなと思っておりますね。意外と多品目、少量多品目とかで回していくようなやり方があんまりなかったりするかなっていうのはね、ちょっと、まあ、見てて気になった部分ですけれどもね、まあ、家庭菜園レベルだったらなんかちょいちょいあったような気がするんですけども、まあ、そういう風なのもちょっと見繕ってみて、興味ある方はチャレンジをしてみたらいかがでしょうかね。で一応本の中ではですね、この 完全、不耕起栽培への移行はですね2年から3年かかるそうなんですけども、でも1年目からでもなんか化学肥料やら何やら抑えることによって結構うまくいくみたいな話はね結構書かれておりましたね。であととにかくヘアリーベッジはいいぞっていう風な話がね頻繁に出てきましたね。でまあ私もヘアリーベッジちょっと使って水筒コーンやら何やら育ててた時期はあったりはしましたね。ちょっと裁断が手間だったりするのでここ最近はやめてるんですけれども、一応ヘアリーベッジ使うとですね、化学肥料を一応窒素量半分ぐらい落としても大丈夫っていう風にね、書かれてたりはするんですけど、鵜呑みにするとちょっとひどい目に遭ったりしてね、私だいぶ追肥を打った覚えがあるなっていう風なのでありますけれども、まあそっとそんなようなのを参考にしてみたらいいかなという風に思っております。というわけで、2部3部のまとめとしてはこんな感じになるかなっていうふうに思っております。じゃあ、そんな感じとなりましたので、興味ある方は、デイビッド・モントゴメリーさん土、牛、微生物っていうふうなのでググっていただいて、ぜひちょっと本買って読んでみてもらえるといいかなというふうに思っております。というわけで長々となりましたけれども、今回はリミミさんのプレゼントをきっかけに始まりました、本とあとは不耕起栽培のお話でした。はい、はい、今回もお聞きくださいまして誠にありがとうございます。当番組の感想コメントはツイッターハッシュタグノーコロとつけてつぶやいてください。定型文的なところはちょっと割愛させていただきまして、お便り紹介させていただきます。ツイッターのアカウントネームネガティブマンさんよりコメントをいただいております。この方多分メールいただくのは初めてですね。ジョンさんほどじゃないけど忘年会に出る機会もサラリーマンなどである私は、今のところ忘年会なんてクソだと毒づきながら仕事の一環と思って参加するに行き着きましたっていうふうなコメントをいただいておりました。ありがとうございます。ねえ、忘年会はクソですけれどね、仕事の一環なのでいろいろとやっていかないといけないこともありますよね。ね、私もとりあえず忘年会は残すところあと2回ですね。そのうち1回は自分から望んでいくようなものなのでね、いいかなとは思ってるんですけども、ね、やっぱ付き合いとはいえね、めんどくさいものもいっぱいありますよね。はい、お酒に飲まれない程度にネガティブマンさんのご検討をお祈りしております。で続きましてコメントいただいております。トリフィードさんよりコメントいただいております。米庵さんの回の後編についてコメントいただいております。コシヒカリの 1.5 倍の粒のお米、それは食べてみたいです。形状の特前変異面白いですね。潮流種でめっちゃ長い品種があるのか気になりますし、逆に丸に近い短い粒のお米もショートパスタやクスクスのように使えて楽しそうっていうのをコメントいただいております。ありがとうございます。このコシヒカリの 1.5 倍の粒のね、お米は龍の瞳だったっけなとかになりますね。こういう風な突然変異ね、多分普通に気づいてないだけでどこの畑でも起こってることだと思うんですよね。ただそれを見分けられる目を持つかどうかっていうのはなかなか難しかったりするんですよね。一時期ねちょっとうちも自分の品種を持ちたいなとかって思ったりしてね、探してみたこともあるんですけど全然見つからないですね。はい、でもこういう風な形状の特別変異とかっていうのは多分探せばあったりするかなと思っておりますね。このお米を作ってた方もですね、確か自称米マニアっていう風なぐらい自分で品種改良や何やらをやってた人だったりするんですよね。なのでちょっとそういう風なことをやっていくと、もしかしたらそういう風なこともできたりするかなとは思っておりますね。あとはね、もうちょっとお値段が安くなるようだったら、私もクリスパーキャスナイン的なものをやってね、ゲノム編集とかでやれたらって思うんですけどね。そんな気の長いガチャのようなことをやってる暇があるのかっていうとちょっと怪しいところですね。はい、で続きまして、同じくトリフィードさんよりコメントいただいております。私的な関係におけるスキル提供は全部嫌なわけではなく、気持ちよく提供できる状況を相手かにつきます。つまりフリーライド許すまじ、好きな人栄えよとゴーストが叫くのだと思っております。こちら私が一人で喋って配信したノーソロのコーナーのあれですね、ミートイーターの回に寄せられてたやつですね。 そう、定期的に私フリーライドを許すまじっていう風なことをね、よく言っております。まあ、それも自主的な参加を強要されている団体の中でね、なかなか来ない人に対して思ったりしてて、まあ、あとは好きな人栄えよね、私もこの辺は部分はね、共感できる部分だったりするかなと思っておりますね。まあ、ここ最近ちょっと生きるのが辛いのがですね、怒ったり人にイラついたりすることはあるんですけど、この好きな人について考えるってことがなかなかなくてちょっとしんどいものがあるかななんて思っておりましたね。はい、まあ、そんな感じでちょっとノーソロやらノーコロやらちょっといろいろとお聞きくださったものについてはこんな感じでコメントいただけると嬉しいかなっていうふうに思っております。で、あと今後の日程とか次回予告的なものになるんですけれども、一応また毎年恒例のっていう風な感じの冬場はですね、私配信とかそういう風なことを一切したくないなっていう風に思っておりますので、まあ、しばらくちょっとお休みの方に入らさせていただこうかなっていう風に思っております。で、あとはね、番組の方針を変えたりとかそういう風なこともちょっと考えたりしたいなっていう風に思っております。で、もしかしたらっていうかね、ノーソロ当番組の方で配信はさせていただいてたんですけど、分けた方がいいのかななんて思ったりしておりました。っていう風なのもやっぱりノーソロを配信するようになってからですね、アクセス数がガクンと落ちたりはしてたんですよね。全体としてのアクセス数は増えるんですけれども、1話1話のアクセス数がガクンと減りまして、まあっていう風なのもあって、多分あれかな、聞くものを選んでらっしゃるとかね、たくさん聞いて、なんていうの、そう、ポッドキャスト、未読のものがたまるとね、宿題に感じられて聞かなくなるじゃないですか。まあ、手風なのことがあるから、ちょっとこれは分けた方がいいのかな、なんてことをちょっと考えておりました。で、あとは、ちょっとね、まあ、ここ最近は、私、お疲れなのか、自分でも配信してて思うのが、やっぱりポッドキャストを配信するのが義務化しているっていう風な感じを自分でも感じておりましてね、っていう風なのも仕事と同じように納期にめがけてやる仕事をやっつけでやるようになってきてるんですよね仕事もね、もうちょっときっちりやれよって話なんですけれども、仕事の方は大体私はちゃんと9大点以上は取るようにして、るような努力はしてるんですけれども、やっつけのところはね、忙しくなってくるとやっつけになったりするんです。納期を中心にしていろいろやってたりする傍ら、そんな風にね、やらざるを得ないかなとは思っております。ただ個人でやってることにまでね、やっつけが入るようになってきたら、それはもう終わりの始まりだなっていう風なことをね、ここ最近思っておりまして、ちょっとその身の振り返りやら何やらもするためにもね、しばらくちょっとお休みさせていただこうかなっていうふうに思っております。ツイッターの方はね、私が急にやったりなんだりするかなとも思ったりしますし、あとはね、ラジオトーク使ってちょっとなんか別のことやってみようかななんてのはね、ちょっと考えてたりはするんですけれども、それは正式に動けるようになってからまたご報告させていただければなというふうに思っております。というわけで、昨年と今年といろいろとね、お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。またよろしかったら聞いていただけると嬉しいです。というわけで、また。